はい、佐藤直です。この番組ってさ、その一応音楽番組じゃないですか。で、まあもちろんゲストに来てもらってトークを繰り広げるでしょ。で、まあそういう時にはさ、もちろん金子さんっていうディレクターがいてさ、でもちろん打ち合わせもしてさ、こう曲目からインタビュー内容から、まあ、2、3時間はまあしますよね、打ち合わせ。原稿が1文字もないってどういうことなの？そんなことあります？原稿が1文字もないんだよ。ってことは何やるか俺分かってないから。それでオープニング始めようかみたいな、お前なんかラジオの昼のなんかある番組ディスりまくってたけど、なんかそんなことにお前時間をかけるのであれば、ちゃんと原稿2文字ぐらい書けよ。オープニングトークも大して喋ることもないのに、7月に入ったなぐらいのことしか、佐久間さんじゃないんだし。オールナイトニッポンの佐久間さんのラジオをね、あの佐久間信之さんかな、テレビ東京のディレクターですよね、プロデューサーか、ディレクタープロデューサーか。だけどあのオールナイトニッポンをさ始めてたでしょ、あの人がレギュラーで一回特番でやって面白くてレギュラーになって始めて、まあ要はあの人って喋り手ではないからさ、裏方だからさ、喋り手としてはさそんなにさめちゃくちゃうまいわけではないんだけど、それでもちゃんとやれてるんだけどさ、オープニングトークでさ梅雨に入りましたねとかさ、運動会のシーズンですねとかさ、5月6月だったから話してんの、なんかいいなって思っちゃったよ、ね。俺も7月に入りましたねぐらいの話しようと思ってたんだけど、お前の原稿が1文字もねえし。
原稿と関係ないじゃん。
関係あるわ、一応考えてんだわ。一応俺考えてんだわ。本編に向かっていく感じのテンション感とかいろいろ一応考えてるんだわ。
お前にはまん
じゃん。早いよ気づくのが。あと 2,3 回は言いたかった。でも大丈夫、俺らにはね質問がある。
イエーイ
イエーイイエーイじゃねえよマジで。
質問です。
あ
ー、
い
どれにしようかな、
どっちで答える、これあの先週聞いてない人聞いてほしいですけど、あの質問に普通に答えるバージョンと、うん、俺がサイコパスな返しをするバージョンがあるんですけど、どっちでいきます？
どっちがいい、どっち
がいい、岩手どっちがいい。
あ、じゃあサイコパスで。
あ、いきなり一本目から落とすスタイルで。
超むずいかも、それだと。
え、
いく、やってみようか、
やってみようか、
お願いします。、
はい、むずいのか、
やってみよう
か、むずいのやだよ。
レディオ DTM さんのえとは、
えと
えと
えと豚。ほらほら、やめろよ。俺は千鳥じゃないんだから。笑いなんか取れないのよ、本当に。佐久間さんと千鳥の会も面白かったのよ。すげえ良かったのよ。
そっちの話した方がいいんじゃない。
あれ、もうこの質問はなかったことのようにするけど、一応切らせないために今なんとなく引きずってはいますけど、あれ面白いな。でお前も聞いてるだろ、それこそラジオの帝王が来てるじゃないですか、はい、まあラジオ上では覇王って呼び方してましたけど、まあ伊集院光さんがね来てさ、まあ言うたらね、僕としても TBS ラジオは縁深いですし、まあ、もちろん金子さんも縁深いですし、まあ、何やってるか言えないですけど、もう言ってますけど結構。いや俺ら結構楽しみにしたの、あの佐久間信之さんと伊集院さんの会っていうのは、そのラジオの真髄を、佐久間さんもともと日本放送受けてた人だから、それもラジオで知ったんだけど、なんか伊集院さんとどんなラジオトークをラジオでテレビのディレクターとするのかってさ、むちゃくちゃ興味あったから聞いたんですけど、聞いててすごい思ったのは、その裏方の面白さってやっぱ結構伝わんねえなって思ってて、要はさ誰を起用してどういうその内容でどこで笑わせるかみたいなところを、まあ事前に考えてそのフォーメーションを組んでやっていくわけだよね。で出役からすればどういう立ち位置でどういう笑いを起こせばいいのか、まあもちろん芸人さんがね主だからね、出役としてね、でってなるじゃない。そのなんていうか関係性ってやっぱ完成された作品ではなかなかこう表現しづらいというか、やっぱ単純に笑えればいいし面白きゃいいからさ、でもその裏にはすごいからくりがあってさ、まあ 要は笑わせるようにできてるんだよね、簡単に言うとね。それを作ろうとしてそこに実力が付随されて面白い番組は続いていくって思うんだけど、なんかそのラジオもそうだなって思ったし、だから伊集院さんが昼と夜今やってるでしょ、でそこのテンション感の違い、もちろんスタッフも違うし、なんかそのやり方みたいなところを改めてラジオで言うみたいなところと、その苦悩みたいなところは俺は、まあ僕もまがいなりにもパーソナリティなので、勉強になりましたよね。なんかやらんとあかんなと思ったし、やっぱラジオとテレビって考え方かなり違うなっていう感じもすごいしたので、最近聞いてますラジオ。
偉いじゃん。
いや偉い、11年目にして、うん、そんなにラジオ聞いてませんでしたけど、うん、でなんでお前質問探してんのそろそろかなみたいな顔してんじゃん、ね、ちょっと真面目な話したらお前そうやって笑いのバランス感みたいな
俺は今のがそういうんじゃない
かはいあれやはいよ来いや質問。本当に
サイコパスでやるの。
うん、じゃあ最後もう一回やってみよう、もう一回ワントライしてみよう。
レディオ DTM さんと仲良くなるコツを教えてほしいな。
お人をクッコする
バカ野郎勉強してんじゃ
ねえ。危ない、違う、間違えた間違えた、マッコするだそういうことじゃねえ、サイコでは何でもない悪いやつ悪いやつっていうか犯罪者僕らは真っ当に生きてますんで、まあ、そんな感じで、今週は以上現行上は今週は以上なんですよね。もうだって何もないんだからで何をやるのっていう、まあそれで終わらないわけですけども、何をやるのっていうことなんですけど、いまいち俺分かってないです説明書としては本当に分かんないんですよね、何をやるか。かといってドッキリ感もそんなないわけ今日なんつうの、実はこれですみたいなドッキリ感もない、本当に何やるか分からない状況なんですけど、金子さんなんかやんすか今日。
あ、今日はちょっと久々に、
うん、
レディオ DTM の、向上計画じゃないですけど、
ああ出ました、たまーにやるやつ、
たまーにやるやつ、うん、それをまあちょっと、期間、11年目にも入りましたし、
うん、
その後、まあいいゲストさん来てくれたっていうのもあって、
う
ん、
そうだね、
でちょっと落ち着いたところもあるので、うん、ちょっと改めて、
うん、
結構ねいろいろ変えていこうかな。
そうなんです、それはあるんです。うん、ちょっとねレディオ DTM やっぱ11年目、うん、まあいろいろ今年動いてますけど、なんかまだ弱いっていうか、うん、確信の時なので僕らもう確信しようかなっていうね、もう一変させようかなぐらい
もう飽きたな、
もうイワッティでいっかみたいなメインが俺サブに回ろうかなぐらいの感じありますけども、まあなんかちょっと思い切ったことをしたいなって思ってるので、その辺の企画会議をね、ラジオでするわけね、これは違うからね、佐久間信之さんとの構造とは全く違うからね、それ裏方でやるべきことを表でやってるだけだから佐久間さん裏方でやっていた面白い話をするラジオだけど、俺らは裏方でやってることをただラジオで流すだけ最後まで聞いてください
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM。
この番組はスタッフ大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM。
はい、というわけで未だ原稿は1文字もないですけど
なんか話して
るじゃん口頭ってある口頭でさ原稿の内容を伝えるってある？忘れちゃうわそんなもん。
できるでしょ。
まあやれるけど、やれるやれるけどってかやるけどやれるとかちょっとあれだけど、なんかちょっとここで今日何やるかっていうのを発表しますわ。それは覚えてるから、うんうん、いきますね。レディオ DTM 番組向上委員会。イエーイ。なんか本当にだからこれをまあなんかここまで聞いてくれるリスナーっていうのは本当に優しいし嬉しいリスナーですよね。まあまず始めておくと今日ゲストいないですね。あの 僕とディレクターの上子さんとスタッフの岩橋くんで行きますけど、
はい、
まあ、まずはまずなんでこのタイミングでこういうことをやり始めるのかっていうことを簡単に説明しますと、もっといけんなっていうもっとやれんなっていうところっすよね。
このテンションで伝わる
まあ、そもそも2009年に始めて、まあ、いろんなコーナーとかね、インタビュー内容とかありますけども、まあ、アーティストを呼んでお話をするということですよ、基本的には。でその中で新曲持ってこいっていうコーナーが、ね、シリーズ化したりとか、怖い話っていう企画会を毎年やってたりとか、ラーメン大賞やったりとかっていうことで、まあ、高齢化しているものもある中で、まあ、実際の本編という意味ではゲストが来てくれるとこっていうのは正直そんなに変化はないし、まあ、おそらく今後も変化はそこはないから、うん、そこに対して何かできることってなかなか難しいなと思っているので、まあ、そこは単純にインタビューの質を上げていくっていうとこだけかなと思うんですけど、まあ、やっぱ番組としては、ね、何かこうそこに付随するようなこのコーナーも面白いよね、フリートークも面白いけどハガキも面白いよねって要はしたいですよね。でまあ、別にメールももちろん募集することもあると思うんですけど、まあ、僕らの中で完結できるものっていうのもあるんじゃないかということで、ちょっとコーナーを考えていきたいなと思ってるんです。でその一端として、6月の頭ぐらいに、配信した質問スペシャルっていう、まあ、10周年記念の後編にあたるおまけ編にあたるところで、割と番組に対する要望とか意見みたいなものが来ていて、まあ、そこをちょっと一回再び考えてみようと思うわけでございます。でその中で、何か印象に残ったものっていうのが、まあ、まず金子さんにはある、
はい、
うん、
質問箱に来たやつなんですけど、うん、まあ、毎回、まあ、アーティストをご紹介させていただいてるじゃないですか、来ていただいて、
うん、
で、まあ、最新回だと例えばナードマグネットだったら、
そうですね、
ナードマグネットを来てくれるわけですけど、うん、ナードマグネットのみたいな音楽を初めて聞く人もまあいるわけじゃないですか、
ね、いますよね、
こうね購読して聞いてくれてる人には、
うん、
で、あ、こういうジャンルの音楽いいなって思った時にじゃあこういうのも聞いてみればみたいな、うん、要するにナードマグネットレディオ DTM に来てくれたナードマグネットをきっかけに、うん、その音楽の裾野を広げていくリスナーが、
ええ
っていうのを、まあ、ナウさんが紹介してくれるのやってくれないですか、うん、みたいな、それ需要あると思うんですけどっていう質問、うん、あれはまあ割と本当に具体的にとってもいいよね。
確かにすごくいいよね。イワッティも覚えてますか、あの質問。
覚えてます。
どうすか実際。だってイワッティはそれこそそんなに音楽めちゃめちゃ詳しいわけじゃない中で、
はい、
日本のインディーズに一個ずつ触れていったわけじゃない、言うたら、はい、音楽にその中で自分のそれこそ音楽の裾野をもっと広げたいなって感覚はありましたか。
あ、あります。
あ、そう、
はい、
やってほしい。
やってほしい。
うん、オッケーやりますわ。まあこれだからこれ難しい点も実はあるんですよ。で要はその楽曲をポンポンポンポン勝手に流していいわけではないっていうところがすごく大事で、だから話の中には僕ね結構出すように実は意識してる部分があるんですよ。で誰々っぽいとかってことだけじゃなくて、例えば最近だったらなんだろう、まあハーフマイルビーチクラブの時にビリー・アイリッシュの話が出てきて僕が今夢中ですとか、なんでその夢中でとかビリー・アイリッシュの話になっちゃうとすげえむずいんだけど、あくまでそのバンド側ミュージシャン側が聞いていた何か影響を受けたものっていう意味で具体例をできるだけ出してもらって、だから具体的には何ですかっていう質問をするんですけど、そこでやっぱ終わってしまうのが現状で、あくまでそれはアーティスト側からの意見ね、提案ではあるので、あの僕の提案ではないわ。でそこがでも合致するとだよねってなる、その気持ちよさもあるっていうのがあるんですけど、なんかこれはだからエンディングとかでちょっと総括しつつ、もしこの人好きだったらこんなん聞いてみたらどうっていう、まあしかも邦楽洋楽問わずだけど、まあ裾野を広げるっていう意味では洋楽とかからのチョイスが多くなった方が本当は俺は面白いと思ってるんですよ。
そうだね。
うん、でただそうビリー・アイリッシュが流せるわけではない、で僕らはその許可を取っているので流す楽曲に関しては、なので それをしたいんだけどどうすべきかなっていう気はしてますね、
うんうん、まあ、やり方はいろいろあるんだろうなと思うよ、ね、
やり方はあるです。
だから記事にしちゃうのはね、
ああそうね、うん、だ YouTube のリンクつけてね、そうそうホームページのこう中でなんかこのアーティストの本曲とかっていうのももちろんできるし、うん、ただまあね、俺ラジオだからなんかもちろん配信後期って大事なんですけど、やっぱラジオ内で完結させたいなって気持ちもあるから、うん、
それがベストだよね。
そう、おそらくそれをやるってなった時にやり方を変えていくとより良くなるかもなっていう予感はしてますね、うん、個人的には。だそこと絡めてっていうか、あのプラスで以前やっていたコーナーっていうのもあって、実は同じことではないんだけど、僕が要は洋楽とかの、僕が割と洋楽っ子だったし、まあ、今でも結構そうなので、そういう洋楽のバンドのライブをね、うん、紹介するっていう企画とかがあって、であ
れ毎週やってたよ、
やってましたよ、このライブに行ってこいっていうのをやってたんだよね、うん、でそのこのライブに行ってこいって単純に来日公演を紹介するっていうだけのコーナーで、特に営利関係もなければ、ただただ僕が行ってみたらこういう来日公演あるよっていうだけの話だったんですけど、まあそれも別にコーナーとしては
あれ悪くないよね、
成り立ちますよね。
なんかそのタイムリー感があるんで、それあれ
そうね、うん、だから最新回聞いた人がすぐチケット取れていけるとか、うん、だから今の時期だったらそこそフジロックだよね、うん、フジロック行って何見るとかさ、あと単独公演でフジロックから来るとかサマソニーから来るの決まってたりとかもするから、うん、サマソニー全体的にパッとしねえからなんかなんかあの単独公演だけ行こうかなとか、まだ、まあ、僕もパッとしないと思ってないですけど、なんかそういう人もいるかもしれないじゃん、中にはね、中にはさ、やっぱフジロックでしょみたいな、サマソニはフェスじゃねえからとかっていう人も中にはいるから、サマソニはでっかいライブとかいう人もたまにねいるから、あんまりこう言えないですけど僕の口からは、うん、まあでもまあそういうところのおすすめでね、行く人に対してこれ絶対見た方がいいよみたいなことも言えるよね。だからその音楽情報、一応僕音楽好きではありますんで、まあ評論家とかライターさんに比べたらもちろん聞いてる量なんか高が知れてますけど、ただまあね好きだし、その視点は持ってるんで、ちゃんと自分のエゴとしての視点は持ってるので、そういう紹介もできるよね。だからゲストない時とかはライブとかねありだよね、と思いますけど、来日公演、イワッティがそれこそ音楽の裾野広がってきてるじゃん。
あ、はい、
でなんかその実態も俺結構面白くて、
ドキュメント性ね、
こないだ急になんか分かんない、ごめんね、恥ずかしくなっちゃったなんかこないだっていう枕でエピソードトーク始めんだこいつ感すごくてちょっと恥ずかしくなっちゃったけど
それは
やべえわ、いいちょっとあのいろいろ
恥ずかしくなるのマジ上級者だから
上級者じゃないから、ね、初級だから俺まだこの間ね、そのイワティとちょっと買い物行ったの、うん、あのそれこそ渋谷で3人で誰かと会ってたんですけど、誰だったか、まあ、最近よくねいろんな人に会うから、で3人で打ち合わせプラスちょっと飯があった後に、うん、ちょっと洋服買いに行こうぜ、うん、でそれはあのそれこそ今度12月にね500回記念イベント、まあ、10周年イベントやりますけど、そこのグッズとか、うん、なんか作り始めなきゃねみたいな話してて、ちょっとボディ見に行こうってなった時に、俺がよく行くウィズムっていう服屋があるんですよ、 WISM でウィズムっつって、そこにちょっと寄っていいっつって寄ったの、原宿のキャットストリートにあるんだけど、でその店内でね見てたら服を、イワッティがトーキングヘッズ流れてますねっつったの。その時に俺、お前マジっていうい
いね、いい、
すげえって俺思ったの普通に、うん、なんか それかっこいいじゃん、それってかっこいいと思うの、
俺らは思うよね、
俺ら世代は特にそうと思うんだけど、うん、やっぱ知ってるやつってかっこいいから、うん、で、うん、まあ俺よくさ飲んでるとさ BGM 突っ込むじゃない、うん、俺そのツッコみがちだから、うん、なんか何流してんなとかさ、あこの曲いいねとかって言うんだけど、うん、まさか言わっていいから、うんトーキングヘッズってこうね普段普通に来てたらとの字も当たらないようなバンドですよ。それを音楽を好きになったことによって言い当てるっていう、あれちょっと快感じゃない、でも
よかなんか良かったです、
なんか良かったよね、そうだよっつってそうだよこれトーキングヘッズやって思ったのが、なんでそうなったかっていうと、 ユナティがね最近レコード買ってるんですよ、
うん、
これってすごいことだと俺は思っていて、いや言うたら何にも知らないねパーマかかった髪型の今だけ
最近
最近パーマかけましたよ、
もっとかかったんだよな、
ほんとだな、
サザエさんヘアですけども、なんだけどそのイワッティがレコードを買うっていう行動が俺にとってはむちゃくちゃ感動的な話で、25とかでしょ、はい、24だっけ、
今年5になる、
今年5でしょ、はい、当時俺らがラジオ始めた時期なのよ、24で俺ら始めてるから、だからそういう意味ではなんか音楽に興味持ってレコード買う時期だったかも俺もってちょっと思ってんのよ。で俺ら別にレコード買えよとか言ったこと一回もないのに、なんかさっきバンバン買ってくるから
勝手に、うん、
気持ち引いてるぐらいの
俺もそんな買ってねえよ、
全然買ってない俺も最近めちゃくちゃ買ってくるし、坂本慎太郎のねやつ新品で買ったりとか、
なんで買い出したの。
いやでもやっぱ金子さんがレコードプレイヤー使わせてくれるっていうのも
大きい、あるからね、
スタジオにね一応ターンテーブルが2台あるんで、まあそれね、でも別に CD でもいいじゃん、
なんか買ってみたかったですね、
かっこいいから、
はい、
それなのよ大事なのってそれなのよそれが大事なのよ。で俺はせっかくだからイワッティが今週買った1枚とか今月買った1枚とかをレコードを紹介して、まあ、聞けないんだけどでもそれも さっき言ったそのマッチングしてるアーティスト、マッチングって懐かしいなあのね、そうマッチングアーティストごとにマッチングするっていうのは僕は前に TBS ラジオでねあの企画としてやったことがあるんですけど、と同じようにできれば聞かせられる状況でやりたい企画の一つでは俺あるんで、そこにイワッティの感覚が加わると一般的なリスナーからすればすごく親近感があるんじゃないかなって俺は思ってるんですよね。その企画を俺やりたい、イワッティメインで、なんで買ったのとか、ジャケットかっこいいねとかさ、ここのこれがいいんだよとかさ、冷たいわ。
それさ買った本人的にはさ、
はい、い
や例えばトーキングヘッズ買うじゃん、
はい、
そしたらさそれの解説をナウさんからされるのってさ、
はい、
嬉しいこと、それともどうなの。
いやなんか嬉しいですね、そういう情報があった方がなんか考えて聞くようになるっていうか、
うん、うん、まあ確かに、まあそれはまあ、 事前に教えてね俺急にこのレコード何年ですかとか言ってもう知らねえバカってなっちゃうから
今週は
誰だよ分かんねえよ、ジャケが抽象的だよとかなっちゃうとなんかマジ分かんねえからラジオライクでもねえしみたいな、なんか怖えから事前に言ってないでウィキペディアで調べて全部言うからそれっぽくそれっぽく言うことには長けてるからそれやろうぜいいねそんな感じですかね、うん、さよなら
違うあ、まあだから、一回仕切りますけど、
うん、
まあちょっと今日具体的に、まあ、これをやりたいんだっていうのが一個あるので、
うんうんうん、なるほど、
まあそれを一回
やろうか。そうだね、ちょっとこれすっごく大事なことだよね、今の話の流れに沿った話でしょ。
そうだよ、
うん、確信の話だよね。
はもうちょっと
後だけど、まあ、ごめん早とち原稿がねえもんだから分かんねえんだよ。
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
まだないのよ、1文字も原稿がまだないと。
もうないよ今日は。
今日ないね。でまあちょっとなんかできるなって思ってきちゃってるし、ね、でもね問題ここからなのよ。最初の30分は誰でもできると思ってんの俺は。そっからなのよ、こっから地獄始まっから。多分できねえから最後まで聞いてほしいなと思うの。ちょっとここであのさらにワンコーナーいきたいなと思います、レディオ DTM 番組向上委員会アンケート内容を考えようのコーナー。イエーイ。うん、うん、まあここは覚えてて2分前に指示されたからね。ほんとでも俺これさ、 なんていうの、俺ずっとね思ってることがあるんだけど、そのラジオパーソナリティじゃないですか僕一応ね。本当まがいなりにもって思ってんのよ正直。事務所にも入ってなければ、まあ言うたらし友達のディレクターに誘われて急にラジオ始まっただけのド素人みたいなところは正直自覚としてはあって、でもなんか言うて10年やってますから毎週そんな番組ラジオの中でもそんなないですよ、そんなに多くはないですよ。その中で毎週喋り続けて TBS ラジオとかにもね番組持たせてもらったこともありますし、なんか本当に俺の能力どうなっちゃってんの？なんかなんか分かんなくなっちゃった。そのいろんな人に言われるのよ。
あんまいないから。
最近さ、ツイッターとかでもさ、なんかインタビュアーの人の能力が凄まじいみたいなことを書いてくれた人もいたんだよね。ですごい俺嬉しいんだけど、何言ってんのかなってもちょっと思ってんのよ。そのこれただこじらせてるだけだぞ。あのそれこそお笑い芸人さん僕大好きなので、その要はスピリット魂にすごくこう胸を打たれることあるんですけど、なんか俺その魂は持ってない気がしてて、なんかやったるぞ魂みたいなものは
胸は打たれるよ、ね、
そう胸は打たれる、胸は打たれるけど他人のことはマジで胸打たれるんだけど自分のことは胸打たれないんだ、あんまり。なんか適当に生き続けてるのか分かんないけど、だから俺最近その自覚としてそのなんつうの、素人に毛が生えたプロみたいなことの自覚なのか、実は優れた能力を持ってるのかっていうそこの何つうの、なんか自信を持っていいのか俺はみたいなところで割と揺れ動くの。で金子さんもさ結構さっき褒めてくれるじゃん、そのなんかまあできるよっていう、そのなんかさすが腕じゃないですかとかってなんかギャグ的に褒めてくれる。それもなんかギャグ的だから、そうギャグなんだし、ギャグだということによって少し傷つくんだけど、胸は打たれるし傷はつくんだけど、でもなんか別にいいかとも思うっていうか、なんかそこのなんか喋り手としてのバランスみたいなところはなんか最近マジで考えてて、だからラジオも聞き始めて、なんか俺以外のラジオってどうなんだっていう、その
結果どうな
の、結果まあだから言えねえわ結果だから言えねえんだけど胸打たれてっからなんか、うん、結果難しいなって思うんですけど、まあただできるなと思うよできるなとは正直思ってる部分あるけど、こんなのさ、それこそじゃあさっき出たけど伊集院さんとかさ、ラジオの覇王からしてみればさ、あの バカ言うなアホと、なめんじゃねえぞ、もう一周されておしまいとも思ってるわけ。ただなんか一周は報いる気もしてるわけや。なんか
あの人はさトップだからさ、言って
もまあそれはそうよ。でもお前トップの際にどこ目指すんだよ、さっきの話違えなっていうプロレスしかしてないからもう分からないしちゃったね、能力のこじれ方が、まあっていう状況で今もう30分以上喋ってるから、なんかラジオっていいねって思うけど、うん、まあでその内容いきましょうか、
はい、
アンケート内容考えようっていうことなんですけど、これはいまいち俺理解できてないんですけど、
金子です、
はい、
要は前もちょっと言ったんだけど、
うん、
レディオ DTM が好きな人、うん、まあ、聞いてる人に、
うん、
うちらこういうことをやってほしいとか、例えば、
うん、
で例えば、毎週のゲストのチョイスが面白くて聞いてますとか、うん、ね、あとはそれこそトーク内容、インタビュー内容がよくて聞いてますって人もいれば、
はい、
いる。で、まあ、俺らはそう思ってたんだけど、
はい、
そのもしかすると例えばさ、岩っていう元出してほしいですみたいな質問箱もあったじゃん、うん、
あったあった
とか、あとね、これは喜ばしいけど真夏の怖い話みたいな企画、
うん、
もっとやってほしいみたいなさ、な声もたまに嬉しいけど、ま
あ、確かに、ね、
聞くじゃないですか、
あれが一番聞きますとか言うもん
ね、たまに。そうそうそうそう、うん、だから俺らの売りって何なんだろうかみたいなのを、
うん、
結構客観的に知りたいんですよね。
うん、なるほど、
うん、でそれをうまくねバランスよく、はい、とは言っても企画会ばっかになったらきっと多分魅力違うと思うし、
違うな、
うんうん、その辺はあのうまく考えながらやりたいんだけど、
うん、
ちょっと客観的にいろんな声が欲しい、
うん
うん、なぜなら 言っちゃったろうかっていう
確信の時だから
なってから、
うん、今確信の時だから、
うん、っていうのがあるので、うん、アンケートフォームを作ろうと
作りようね
作りよう
作りよう、うん、
作りよう、うん、前回から思ってたけど、うん、なんかタイミングなくて、うんうん、今なんじゃねっていう7月だし
確かにだからそのアンケートフォームに対して質問を考えるとだよね逆にこっちがねそ
う
そ
う何が知りたいんだろうねっていう、うん、
だしまあその書きやすいっていうかねそのどういうことを聞くかだよねそのリスナーにね、うん、結構難しいなって思うんですけどまあパッと、まあ、考えうるのは例えば性別ですよね、うん、性別年代
パーソナルデータね、
うん、まあ年齢性別年齢があればとりあえず OK そうそうそう、まあ、あと ラジオ普段聞くラジオ
ああそうね
あ聞きたい
あ、うん、なるほど、うん、
メモ例は
聞きゃいいじゃん
確かにラジオっていいな聞きゃいいじゃんかっけえわメモなんかいらない聞けばいいじゃんディレクターの鏡ですね本当にすごいなまあでもいいね、うんうん、よくない普段聞くラジオ
いいね
俺めっちゃ知りたい、うん、あとテレビも知りたい
わ、うん、分かる、
うん、なんかその要はバラエティ的な側面、うんをどこになんか置いてるかっていうかはちょっと聞きたい、うん
うん、だからあとは何だろうライブハウスに行く人なのかどうかみたいな
のが
気になって
あ、そうだね、でだからイエスの人にはよく行くライブハウスどこですか、うん、とかね
細かくなるね、うん、
まあまあ、まあそれぐらいまではさ大体そこでさ地方とかの人が分かるわけじゃん
分かる分かる
もちろん出身も書いてもらおうと思うんだけど、うん、なんか地方の行けてるライブハウスっていうかなんかね、いけてるかどうか知らないその人がいけてるかどうかによるからね
いけてるよ
内村
リスナーは
ねいけてるよねいけいけだよでとかね
そうそう
言えるからでそしたらそのライブハウスのスケジュール見てとかさ、うん、俺らの参考にもなるなって正直思
うだから例えばうちは東京でやってるから、うん、東京のライブハウスのまあなんだろうまあまあ、語弊あるけど今ここ行けてるよねみたいなのはなんとなくわかるじゃん
なんとなくねそうだね、うんうん、まあどういうキャラクターがあるかっていうのはなんとなくわかるよねそうそう、うん、
でもこう1個離れてさ、うん、神奈川とか全然知らない
し、ね、分かんないねだから FAD ぐらいしか分かんないかもしれない、うん、横浜にあるな、
う
ん、
だからうちの地元だと今ここが結構熱いですよなそうだ、ね、みたいなのを知れるきっかけにもなるからいいかもね、
うん、いいね、うん、ライブに行くかどうかね
そうそう
あとあれやりたいツイッターやってるかどうか、うん、SNS 何やってますか複数か
なんで
SNS 民をやっぱ主体にする世の中だと僕は思っていて、うん、で俺らも少なからその恩恵っていうのはめちゃくちゃ受けていて、うん、そこのリツイート数とかである種のバズり方みたいなのをちょっと見たりするんですけど実際そのポッドキャストを聞いていて SNS やってないって人が俺はいると思ってるんですよ、うん、でそれの単純な割合が知りたい、うん、俺これで SNS やってない人が半分超えてたらちょっと考えるよ俺マジで、だって俺ら具体的なリーチをかけてないからどこにも例えばお店にフライヤー置いたりしてるけどでももっと多分メディアに出るべきだなっていうかその要はレディオ DTM を紹介してもらうべきだなってその後になってくるよね、うん、それこそテレビとかその民放のラジオとかそのウェブメディアにしてもそうっていうのは俺は結構あるでツイッターだけの感覚っていうのはもう古いからかといってインスタグラムってラジオと全然関係なさすぎるからなんかそこの俺は価値観の違いっていうか、うん、そのなんか量の違いをまず知りたいかな、うん、それは俺やりたいですけ ど,
なるほど、
うん、あとはそれにまあ付随して音楽の聴き方みたいなところ、ね、音楽情報をどこで、ね、ゲットしてかつそれをどういったサービスで再生しているのかっていうところは知りたいかな、うんでそれがだってサブスクがほぼほぼってなってたらまあやっぱそうなんだって思うけどサブスクが2割だったら Spotify、Apple Music とかが2割だったらおや、うん、って思うしあれってなるとみたいな
そう、ね、祝ってみたいに最近レコード買い出してレコードって聞いてるっていう人もいると思うしね、
うん、そうそう、うん、レコードしか聞かない人とかねいなくはないと思う、うん、それはちょっと知りたいかな、うん、あとはなんかあります？今ってなんかある？
知ったきっかけとかですかね。
ああなるほど。
いいね。
ああいいねいいね。 レディオ DTM も知った企画で、うん、採用なんだそれ最初なんならそれ最初
あと意外とやっぱ原点だけど、うん、最初さっきもちょっと言ったけどやっぱ意外と性別俺謎なんですよ。
謎だね。
でリスナー層俺は男性ばっかだと思ってたんですよ。
あそう、
うん、
どうかな。
意外とツイッターとか見てるとちょっと違いそうだ
ね。やっぱでも、うん、これ、まあ、語弊ちょっとあるけど女性の方が熱心にその人にフォーカスを当てるイメージがあるかな、うん。まあ、それ単純にバンドとかミュージシャンの男女比にも関わってくるかなって気もする。でも別に対象が男性だろうが女性だろうが女性の方が割とまあ熱心に追っかけているイメージがあるから、それはね体感としてライブハウスに来る人がやっぱ女性の方が多いなって思うから。
ああそうかもね、
うん、俺近松であの下北沢の近松ライブハウスでほんと月数回バーテンやってますけど、まあ、その情報を聞いてあのここにそこに来るファンなんか一人もいませんけどね連絡ぐらい欲しいですけどね一定ですかぐらい欲しいですけどね、まあ来ないんですけど、ただやっぱそこに来るお客さん見てると、まあ、やっぱ10代20代30代ぐらいまでの女性、かつバンドの活動歴が15年以上とかってなってくると40代50代の女性とかも、まあ、ずっと引き続きファンですっていう人が多いような気がする、うんうん、だそのリアルは知りたいね、うん、
あと、うん、今パッと思いついたけど、うん、あなたにとってレディオ DTM って一言で言うとどういうメディアですかみたいな、
うん、
あなたにとっての勝手なキャッチフレーズでいいんだけど。
ああ最高、
うん、それちょっと意外と革新的なことできそうじゃない。
確かに
自分たちでやってるとさ、
そうね、
意外と事務的じゃないけど、いやうちは音楽が聴ける音楽ポッドキャスト番組でっていうようなさ、うん、割と表面的なことになりがちっていうか。
そうだね、
そこを真に、まあ、してるんだけど、聞いてるリスナーは意外とそうじゃないかもっていうか、
まあ、だからインタビュー内容とかっていうことになってくるのか、うん、まあ、だから曲に関してはさ好きな人はまあ買って聞くわけじゃんって考えた時に、で今サービスもいろいろある中でもしかしたらね、うん、佐藤奈緒さんのね、うん、軽妙なね、そのトークスキルがね、うん、やっぱり一番かなっていう出口が見えなかった申し訳ないなって思ってますけどやっぱこれが10年分の実力なんですけど、
最後恥ずかしい、
最後恥ずかしくない、ね、うん、そうかなって思っちゃいます。まあその辺のなんかこう聞きどころだよね、要はリスナーがここがレディオ DTM は僕はこれを聞くために聞いてますみたいなことでしょ。
そうです、
うん、意外とだから、うん、難しいけど俺らってさ勝手にやってるからさ、うん、その結構わかんないんだよね、そのニーズに合わせていったわけじゃないから。
そうそう、語弊あるけどね、今までは別にどう聞かれようが、うん、その結果、うん、聞いてる人ゼロだろうが
別にどうでもいいクソラジオですけどね、マジで
いいっちゃよかった、
いいっちゃいいんだよ、マジでいいっちゃいいね、うん、でもそれは多分10年分の自信があるからそう思ってる部分ももちろんあるよね、そこが付随してる。
聞いてほしいですよ、
聞いてほしいけ
いけど、
ただまあ仮にね、
そうそう、
仮にゼロとしてもまあ別にどうでもいいっていうところは正直あるっすよね楽しいからね、
そこが強みだから。
うん、そうね、それはでもちょっと気になるなマジで、うん、聞きましょう、アンケートフォーム採用で。
なんかそういう人物像とかその人が抱いてる DTM 像みたいなのが、
うん、
こう見えてくるようなフォームにしたいよね。
うん、うん、そうだね。まああとだから単純に今後呼んでほしいゲストとか、
うん、
まああとまた来てほしいゲストとかもそうだし、まああとはまあそれこそ月末企画でこういうのやってほしいとかもありかな。うん、月末企画って言い方がもう2年分の言い方ですけど、言ってみ的にはいつの間にかなくなったけど、まあその月末は企画ものやってた
ん
で、もう今月始もう企画やってんじゃんお前ら。誰も呼ばずに原稿も書かずに垂れ流しで打ち合わせしてんじゃねえお前らね、ありますけども非常に助かります打ち合わせの時間が減って、だからそこもやってほしいかな。なんかかつてはねマイケル・ジャクソン追悼企画もやってたし、 でもだからそういうこともできるようになったらいいんだよ本当に。
本当にね、
だからこう
やんない理由そこだから。
今だとまあ旬なアーティストで言うと例えばエルトン・ジョンだよね、
うん、
ロケットマン今度やるでしょ映画、 とかボブ・ディランだよね、ネットフリックスでドキュメンタリーやってるでしょ、とかさ、あのそういうことはたまにオープニングトークとかで話すけど、うん、まあ、それこそボヘミアン・ラプソディもね、うん、ありました。最近こうロックバンド、今スミスの映画もやってますし、うん、結構映画になったりとかするから、そういう時にさ、今夜はスミス特集みたいな感じでね、
スミス芸人ですみたいな、
スミス芸人
アメトーク
ハライチの岩井さんぐらいじゃない、わかんないけど好きそうだよね、スピッツ好きだしとかね、いいっすね、スピッツとスミスの関係性とかね、あ、スピッツのファースト聞いてほぼスミスじゃんみたいな、いやいいね、
いいねあとバズりそうだよ、
良さそう良さそうバカバカさんに集まってますとかね、やりたいかも、企画やってほしい企画、
そうね、うん、これどうします、俺はなんかステッカーとか作って、
もちろん、
うん、プレゼントにしようかなとは思ってるんですけど、
かっこいいステッカー作りますよ、うん、まあてか俺らのロゴステッカーありますし、まだ大量に余ってます
し、
まあ、
新しいやつ
な、
あれもつけるかな、
なんか考えるわ、それは
これが原稿のない
から何も作ってねえんだから、構想すらしてねえんだ
から、まあこんな感じで、じゃあちょっといろいろ、まあ一応書きやすいようにまあ頑張ってはするんで、
うん、
ちょっとご協力いただければと思いますので、
よろしくお願いします。切るタイミングじゃなかった
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
実は5分で俺とか言うなよ1時間近くやってきてさ
使うなよ、
1時間5分1時、あ、じゃあね、5分で終わるから、すじゃねえよ、すってお前9出したろ、それ言われても何て言えばいいんだろう、そろそろ番組いろいろ変えたいと思います、アンケートフォーム作ります、以上5秒だよ1曲目の曲紹介の前のあの部分でいけるわ、うん、まあまあこういうもんですからラジオで、であのいろいろねわーわー言ってきましたけども、ちょっと鼻そこ
すげえ鼻ほじってた、
すげえ鼻くそが出てた、すいません全然ラジオで伝わらないことしてしまったいろいろ話してきましたけども、まあ簡単に言えばですよ、僕らちょっと本当に革新の時なんです、
実は、ね、
実は、11年目迎えて、もちろんイベントの発表があって12月14日新宿ロフトね、昼から朝まで開けとけやっていう一言で、うん、とりあえず発表して、でもまあ言うて半年あるんで、その続報に関してはもうちょっとお待ちいただきたいなと思ってるんですけど、まあそんな中でラジオとしてもやっぱり今年勝負だし、来年以降どう展開していくか、12月14日で燃え尽きることが目に見えてるので、その燃え尽きないためにもやっぱ新しいことをしていかなきゃいかんなと思っていて、でちょっとごめんね話長くなるかもしれないんだけど、そもそもですよ、2009年6月に始めた段階でポッドキャストとして音楽を配信するというか、音楽が聴ける音楽ポッドキャスト番組っていうのはなかったんです。でそれに対して僕らは独自の契約書を作ってアーティストに来てもらって音楽を流すってことをしていました。でそれをやってた理由っていうのは、さっきも言ったようになかったっていうのもありますし、音楽の聴き方っていうのもやはりまだ CD が強かった時代ではあるんですよね。でここ最近で言うと、やはりサブスクリプションサービス、 Spotify、Apple Music、YouTube Music とかっていうものの台頭が正直、かなり目立つかなっていう気はしてます。特に同時代性を持ってその音楽を聴くとかって人にとっては特に大事かな。で用法問わずでごちゃ混ぜになってるああいうプレイリストっていうのはすごく重宝していて、正直僕らのラジオで音楽を聴くっていうことが そこまで貴重なものではなくなってきた。でそれをアーカイブ化することも要は Spotify ずっとあるし、なかなか難しいなって思ってる現状が正直あるんですよ。でプラスで言うと、そこの契約をアーティストと交わして毎回やっているので、制限が出てきます。でそれはどういう制限かっていうと、大きな会社になってきた時に僕らっていうのはそのいろんな、申請が必要になった時にその免除とかをしてもらうように契約をしてるんですけども、やっぱり大きな会社になるとそれをやっちゃうとちょっと会社として全アーティストに、顔が立たないし、なかなか難しい現状になってしまうから、まあ、すごく簡単に言えばメジャー系はちょっとむずいっていうことになっているのが少し不満になってきてるんですよ、僕らの中で。でそれが何でかというと、昔は何にも知らなかったから本当にもう今もまあライブハウス行って見つけるのは一緒なんですけど、知り合ったから出てもらうっていうスタイルがほぼほぼだった中で、今はレーベルとか事務所とかもちろんアーティスト個人も含めてブッキングの幅がよう、まあ、かなり広がってきてると。で、そのアーティストたちに出てもらった経験があるから信頼感を得てるんですが、そのアーティストがメジャーに行ってしまうと、行ってしまうとっていう言い方あれだけど、めでたくメジャーに行くと、まあ、めでたく出演できなくなるっていう状況が起きるんですよ。でそれはなんかメジャーに行ったからなしって考えはちょっと変だなって正直思ってる部分がある。例を挙げればクリープハイプとか大森聖子さんとか、オーサムシティクラブとか、まあ、マッツン辞めちゃったけどマッツンは一回個人で呼びたい思ってますけどね、モロハもそうだし、もちろんボアズが ABEX で一回出した時も音楽は流せなかったけど音声だけやったりとかしたこともあったし、なんかいっぱいあるのよ。で別に早耳メディアとして始めたわけではないので、あくまで音楽のトークをしますよ、それをまあある種独自の視点でやりますよっていうところがメインではあるので、あの有名な人だって呼びたいんですよ僕らは、簡単に言えば。でそれをそろそろクリアしときたいなって思ってる。まあ別に急になんか来週 EXILE が出てその次 AKB が出て嵐が出て宇多田ヒカルが出るわけじゃない、そういう問題ではない。単純にナードマグネットが出てドスモノスが出てハーフマイルビーチクラブが出て、その後にまあなんか宇多田ヒカルぐらいは出てほしいで、今宇多田ぐらいって分かんないけどなんかぐらいじゃないな、難しいんだけどっていうことがやりたいのよっていうのはずっと言ってたのよ。でそのためにいろんなこう契約書なり何なりの工夫をしてきましたが、もう違うなと
無理やんなと、
もう無理やんなって思ってます。なのでやめます
何受ける人もいるだ
ろういるね、やめますもう疲れちゃったこんだけベラベラ話しといてここで辞めるって言ってショック受けてる人が何人いるかなと思いますけども、ただ辞めないです辞めないですちょっとね、いわゆるプラットフォームってやつをまず変えようと思ってます。これ何にするかまだ別にこれが決まったわけじゃないですけど、正直言うと Spotify でやりたいなと思います。まあ簡単に言うとサブスクリプションサービスっていうサービスの中で完結できるものを作っていこうかな。それによって、何が一番やべえか、いい意味でやべえかっていうと、楽曲何でも紹介できるんです。Spotify にあるものならばね。まあ、簡単に言えば Spotify ってポッドキャストって機能もあって、ポッドキャストがすでにもう配信はされていて、プラスでプレイリストっていう機能があるんですけど、これまだ技術的なことなんでまだどうなるか分かりませんけども。要は会話を音声データとして Spotify にアップロードをして、それをストリーミングないしはダウンロードで聞いてもらうことがまず可能。プラスで楽曲は膨大にすでにある。なのでそのトーク部分と楽曲部分をつなげていけば、まあ今とほぼほぼ変わらないラジオができる。ただトーク後ろで流れてる BGM に関しては Spotify 上で別の曲が流れてるとちょっと問題なので、そこは別の BGM にして、トーク楽曲トーク楽曲っていうプレイリストを作ってやれることができるんじゃないかと考えて、で今それがむしろ やるべきなんじゃないかと、うん、であ
と10年やるなら
あと10年は厳しいかも44だよどうかな子供とかいるだろうしな多分だけど正直微妙だけど子供とか
そんな真剣に考えちゃう
まあまあ単純に俺らが楽しくやる一個大きく飛躍していくためには今のスタイルを変えるべきだなっていうことになりました。これも決定です。本当にねごめんだけどしょうがねえだろそういうふうに思っちゃったんだからアーカイブ化されてるもの今すでに520回以上ありますね。それに関しても、消しますこれはだからマジでって多分言う人はここまで聞いてるリスナーは多分みんなマジでってなってるはず。もうね消すよ全部消す。一回白紙にさせてください。それは悲しいな、うん、501回目以降だけどこそ
500だ
500まで、うん、500 499まで、うん、消します
とりあえず、ね、
今だからこれ聞いたタイミングではもうないかもしれないこれはね、うん、すごいだから本当にブーイングもね起こりうるなって正直思いますし、まあそういうなんていうの、まあ簡単に言うと昔のインタビューを音声データで聞けるっていうことがすごく価値になってるとも思います。でやっぱツイッターとかでも例えばおとぎ話のこの間も見たけどおとぎ話のインタビューを何回も聞いちゃうとかっていう人もいますし、やっぱり肉声から発せられるねその時のテンション感とかその人の好きな肉声をずっと聞けるっていうこともすごくいいサービスだと思うので、まあブーイング起こる可能性はあると思うんですけど、ただ信じてほしいのはやっぱいや今後ねもっともっと飛躍するための大事な一手なんです。これって俺らも超躊躇してますよ正直。なんかやめるみたいなムードも2秒ぐらい漂ったんですけどなんかまあそうはいかねえ、引くに引けねえし俺ら楽しいからまだやっててえなっていう感じは正直あるので、だったらちょっと一個鎧を脱ぎ捨てて、次のステップに行くために、プラットフォーム変えて、かつその音楽に対する、権利関係とか、含めてもっとクリアできるように、どの楽曲でもクリアできるように、Spotify でできればいいなって思ってます。でこれ多分実現俺すると思ってて、再来週ぐらいからなんかうまくいけばできる気がしてて、で今ね実はこう今まで話してきたことっていうのは全部そこにつながってはいて、正直ビリー・アイリッシュの話しましたけどビリー・アイリッシュの楽曲を流せるんですよ。でビリー・アイリッシュの特集ができるんですよ。でもそれ別にビリー・アイリッシュが来てくれるわけじゃないから、だからといってそこはまた別、ただコーナーとしてそれが成立していくわけですよ。
できちゃうんですよ。
だってそうなると許可取るのインタビューの許可だけだからね。でそれを Spotify とかもしくはまあどっかのサブスクで、ストリーミングで再生できるっていうことをするだけの許可ですから、それは僕らの単純にインタビュースキルと内容が信頼されてれば OK もらえるはずなんです。で今すでに OK してくれてる人がたくさんいるので、そこに対しては何の心配もないし、リスナーにとっても何か変わるとかレディオDTMも変わっちゃうみたいなことの心配はまず必要ない。むしろ幅広がるよ、すげえことになる可能性もあるよね。長渕剛さんが来ることだって別にあり得ると思うんで、まあちょっと俺嫌だけど怖いからなんか怖そうだから嫌だけどっていうところのなんかこう心臓に毛は生えてない感はありますけど、ただその選択ができるっていう前提があるだけで僕らブッキングの感覚が多分変わってくるはずなんです。
めっちゃドキドキするよね。
まあしますね。
長渕剛さんがなおさつ喋ってるでし
ょ。そうだよ、こんにちはっつって、よこさろうっつって
それ普
通
にあるから、
ね、小声になっちゃうよこさろうっつってなんかなっちゃうからあ、でもそういうことをね、
それを想像してほしいよね。
うん、 想像してほしい、ということで、今のうちですよ
今の形はね、
うん、今のうちだよ、今の形は今のうち、もうもうやめるよ、今の形はやめます、マジで、そこはマジでやめます、今の形っていうのはマジでやめるし、アーカイブ化という意味でも今まで、今今日500多分20いくつとか24ですけど、ここまでのその今までのインタビューも一度すべて消えます。なので、まあ、もし聞きたい人は早めに聞いた方がいいと思う。本当にこれって結構早急に多分消えていく、なぜなら準備期間が必要だから、俺らにとっても、決して次ドーンすぐドーンっていけないんです、うん、1回でも消さないといろんな整理ができないんです、うん、なので1回消させてください、閉鎖します、うん、でその後、まあ、新しく始まります、うん、それがなんか新番組ではないので、ただまあどういう例えばタイトルが違うとか、あるかもしれませんけど、基本何も変わらない。でかつこれまでのインタビューに関しても、次利用するプラットフォームに合った形で少しずつリカバリーをして、アーカイブも、復活させようかなと思います。ただそれも、プラットフォームが違うといろんな、確認なりっていう作業が間違いなく必要になってくるので、例えばそこでちょっとそういうサービスに関しては無理ですってなったら、もちろんアーカイブ化もできませんし、逆にその返答に対して時間もかかるので、毎日ボンボンボンボン今までのやつがドンと上がるわけではないです。一回消えた後に一個ずつ多分タイミングを見てアーカイブが復活していく、別のプラットフォームでっていうことになっていくので、まあその辺ももしアンケートじゃないけどメールがあって、この回はどうしても聞いてたいから、残してくださいとか復活してくださいってことがあればすぐに対応します。すぐにっていうか、まあ優先的に対応しますっていう感じですかね。え何で手振ったの今今なんか俺喋ろうかなって思ってスーって近づいたら金子さんが手振ってたから俺に
また来週
って言うかなって思ったけど、まだいけないよね、イワッティに振ってないからって思ってるよ、イワッティ。
はい、
どう？
いや、すごいです
。すごい、
はい、
なんだろう、すごいそろそろ言うけど
何がすごいの
どういう意味なのそれはすごい
って。いや、やっぱその上に行くための、その向上心みたいな。
ああ、そこね。
はい。
この俺らのやる気ね。
はい。
うん、確かにさ、すごいわ。だって誰にも頼まれてないんだもん。確かに謎の向上心はある。やめねえぞみたいな向上心はあるけど、まあ岩っていうもだからそういう意味ではさ、
はい、
こう分け隔てなくブッキングに関してもね、はい、今後。協力してもらおうと思うしね。別にだって知らないアーティストとかじゃなくて、うん、マッティが今聴いてるアーティスト、トーキングデビッド・バーン来てほしいですっつって英語できないけど一回呼んでみよう、
はい、
だったらもし Spotify だったら全世界的に聞かれるデビッド・バーンのインタビューになる可能性は俺は別にないことはないと思ってる、うん、マジで、
はい、
で通訳は両浜本さんにお願いして
喜んで
やれると思う間違いなくだからそういうことがマジでできる
なって。なんかこのアーティストの特集やってくださいみたいなのもやりやすいでしょ。
やりやすいよ。
いいね、
今これハマってんだから坂本慎太郎とかハマってんでしょ。
ハマってます
ね。ね、それはユラテイ時代から、うん、まあ、サブスクにあればさ。
渡辺さん呼んで。
渡辺さん呼んで、ね。ふみたけ渡辺さん呼んでさ。知ってる？あのキーチビール、あのザホリティッツでね、
はい。
今マネージメントもしてますし、徹子もやってるし、まあいろいろやってますけど。
はい、
その方はもともとはユラユラ帝国とサニーデーサービスのディレクターだった方なので。その話をしつつ、
う
ん、当時の音源を聞くなんてことができれば、そりゃいいな
夢の話だけ
どな。夢の話結構できる今俺誰呼ぶみたいな。俺一回あのトークイベントでさ、久保健二さんっていうさカメラマンと一緒になったの、はいはい、ものすごい世界的に有名な、まあ、アーティスト写真というか、まあ、その音楽系の写真を撮る方なんですけど、うん、まあ生き字引き、
うん、
だニルバーナも撮ってるし、
えー、
とかって人なのよ。でグラストンベリーの最初の方に あのスマッシュ の、 あのフジロックの主催やってるスマッシュっていう会社の日高さんっていう社長というか、まあ一番ドンがいるのよ、はい、とか田中総一郎さんっていうあのスヌーザーとかでレビュー書いてる人たちとグラストンベリーに行って焚き火を囲んでなんか酒飲んでたかなんかわかんないなんか捨てたかもしれないけど、そこにもう50年以上前で50年わかんないけどなんかそこにはクラッシュのジョーストラーマーがいて、クラッシュだよジョーストラーマーがいてとかってなって、その話の時に日高さんがなんか俺こういうのやりてんだよなって言ってたらしいの、久保健さん曰くね。でその後始まったのがフジロックなの、っていうそのなんか歴史動いた瞬間みたいな、はい、その時歴史が動いてたよね、それやろうよその時歴史が動いたまんま的なことがでもできるようになるわけだよ、
すごい
ね、
はい、
それはさやっぱりね、俺らは ECD の時にやらせてもらったけど、なんかね三品キャンプの話とかね、あんなのまさに歴史が動いた瞬間の話、誰が嫌いだったとかその話もさせてもらったんだけどさすごいいい方だったけど、まあそういう時に要はじゃあその時にクラッシュをかけることもできれば、フジロック第1回目とかのアーティストをかけることもできれば、でそこで裏話も引き出せればみたいな、おいおいおいみたいな話になっていくといいな。どうしよう、うまくいかなくてやめちゃったら多分大丈夫だと思うんだけどね、っていう感じで、まあちょっと新しいメディアに変わっていくと思いますので、今後ともレディオ DTM 目を離さないようにお願いしたいなと思います。そして、大事なことですけども、今年の年末、12月14日土曜日ですね、に関しては新宿ロフトで、500回記念、50じゃねえ500回記念減っちゃった大幅に
1年
それクリープハイブの尾崎さんと小田康生さんのイベントです、金子さんがブチゲートで話題の一生忘れない、とかが、まあ、12月14日にその500回記念プラス10周年イベントっていうのがあります、で今ねそれもかなりやべえ感じに進んでるんで、おそらく近々新しい、続々する発表ができるかなと思っておりますので、その辺も引き続きよろしくお願いします。というわけで、今週は以上で大丈夫ですかね。はい、まあ企画会議という意味でレディオ DTM 番組向上委員会やりましたけども、マジで変わるんで今後何卒よろしくお願いします。というわけで佐藤直でした、ありがとうございます。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。